本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第二テモテの手紙2章11節から13節。新約聖書第二テモテの手紙2章11節から13節。拝読します。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。以上の箇所より広川和幸先生よりキリストと共にと題して説教いただきます。
皆様イースターおめでとうございます。今日はイエス様の復活を記念してのイースター礼拝です。2000年前に金曜日にイエス様は十字架につけられ死なれ、すべての人の罪の贖いを成し遂げられました。3日後の日曜日の早朝に死者の中から復活され、弟子たちの目の前に現れ天に帰っていらっしゃいました。そして今もイエス様は生きておられるお方です。今日はこのイエス様の復活を記念して共にイースターの礼拝を捧げてまいります。今日は先ほどお読みいただきました新約聖書テモテの第二の手紙の2章11節から13節の御言葉から励ましをいただきたいと思います。この手紙は1世紀当時使徒パウロから弟子のテモテに宛てて書かれた手紙です。パウロを通して神様が私たちに語られています。先ほどの聖書の箇所をもう一度お読みしますと、次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。この御言葉の中にあります冒頭の私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになるとは一体どういうことを意味しているんでしょうか。まずですね、私たちがキリストと共に死ぬとありますけれども、それは罪のない神の御子イエス様が私たちすべての人間の罪を贖うために十字架にかかり死なれました。そして誰でも私たちがイエス様を信じるならばイエス様と一緒に罪の 罰である死を受けたとみなされて、罪のない正しいものとされて歩むことができるようになるのです。3日後に死者の中からイエス様は復活をして、今も生きておられますけれども、キリストと共に生きるようになるとは、イエス様を信じるということは、ただ単にですね、この頭の中で、はい、信じましたということはもちろんなんですけれども、それと同時にですね、聖書の約束は信じた時から永遠の命が与えられて生きるということを指しています。やがて時が来れば誰でもこの地上を去っていく時がやってまいります。遅いか早いかだけの違いです。しかしやがて来るこの世界の終わりの日には、イエス様を信じる者は二度と死ぬことのない、朽ちることのない体を与えられて天国で過ごすことのできる希望が約束されています。若い頃ですね、私は人生って結構長いんじゃないかなというふうに思っておりました。しかしこの年になりですね、これまでの歩みを振り返りますと、さまざまな出来事がありましたけれども、あっという間の出来事であったように感じています。私の学生時代、その人生の途上で生きておられるイエス様と出会いました。以来約50年間イエス様を信じて歩んできたということは本当に良かったなと思っています。それは自分自身の罪が許されて永遠の命を与えられたことが私の人生にとってですね、最大の喜びであり生きる希望となってきたということがよくわかるからです。もちろんイエス様と共に歩む人生であったとしても、人生すべてが順風満帆であったというわけではありません。さまざまな試練の時がありましたし、もうどうしたらいいんだろうかと迷い、そして途方に暮れたということもありました。その時に求められていることは、耐え忍んでいるなら、忍耐をしているならば、キリストと共に王となると記されているように、忍耐をするということでした。忍耐というのは自分の力でですね、我慢をするということではありません。自分自身のですね、力で我慢をするということはですね、もう皆様もご経験おありだろうと思いますね。これは我慢しなきゃいけない、我慢我慢。しかしやがてある一つの言葉、たった一つの振る舞いで爆発をさせてしまって、それまでのですね、我慢がどこかへ消えていきます。それで大失敗をしてしまうということを経験した方もあると思いますし、私自身も立ち行かなくなってしまったという経験があります。しかし私たちは神様から忍耐をするという力を与えられて、希望を持って歩む人生です。私たちは王の王であるイエス様に従って歩むときに、忍耐をするという力が与えられて、 イエス様が望んでおられること、こういうふうに生きてほしい、こういうふうに行動してほしい、こういうふうに人に接してほしい、そのことを私たち自身を通して行われてまいります。まあ、私たちがですね、辛いな、悲しいなと、そう思う試練に遭うことは、まあ、この世の一般的な考え方からすれば、まあ、それは災い以外の何物でもない不幸でしょうというふうに思われると思います。けれども神様という方は、あなたや私に災いを与える方ではありません。そうではなく、神様が私たちの一人の人間として、あるいは一人の信仰者として成長させ、主イエスキリストと共に歩む道を示されていきます。それは私たちに平安を与える計画であって、将来と希望が必ず与えられると、旧約聖書のエレミア書29章では約束されています。けれども、まあ、私たちは皆ですね、弱さを持っています。人にはわからないけれども、いや自分ではこういうところが弱いなというのをよくお感じになることもあると思います。ここは忍耐しなきゃいけない、途中で決してね諦めちゃいけないということは重々分かっているんですけれども、途中でですね、ああもうこれダメだと諦めたり、途中で投げ出してしまうということがあります。真実に神様に従っていきたいと、そう頭では願っているんです、心では願っているんですけども、常に従っていくことができるかというと、そうはできないという弱さを抱えています。また先ほどの箇所に、キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれるとあります。イエス様を愛していこうとしている者は、イエス様を愛し、そして命令には、またその言葉にはですね、忠実に従って歩みたいと願っています。しかし時にはですね、どうも周囲の目が気になる、どう思われるんだろうかと恐れてしまって、自分自身が信じているイエス様のことを他の人には言えなくなってしまう、そういう場合もあります。そのような弱さを持つ私たちに神様はこう語られています。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからである。私たちは時に嘘をつくことがあります。ごまかそうとすることがあります。自分を守ろうと、真実ではないという時があります。しかしイエス・キリストという方は常にいつでもどこでも真実なお方であり、語られることに嘘偽りはない、ごまかすということもない方です。それは私たちの信じる神様、イエス・キリストという方はいつも正しいお方であり、ご自分が約束したことは必ずその言葉通りに実現される方だからです。 神様は真実な方です。約束されたことを必ず果たされる、成し遂げられるお方です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる、この約束を守ってくださいます。イエス様を信じる人のうちには聖霊なる神様が住んでくださると約束されています。聖霊は人を恐れることから解き放ってくださいます。そして自由になり、人を恐れないで神を恐れ敬う者へと変えてくださいます。死者の中から復活をされて今も生きておられるイエス様と共に歩むことのできる幸いを本当に感謝いたします。信じる者のうちにおられる聖霊により頼んで、日々の歩みにおいて力を与えてくださり、行く道を示してくださる主イエス様に従ってまいりましょう。イエス様の復活という歴史的事実がキリストを信じる信仰の土台です。これがなければ私たちの信仰は本当に虚しいものです。しかしキリストが事実、死者の中から二度と死なない肉体を持って復活をされた、この事実の上に立って、私たちはこの大いなる喜びを心から感謝して、神様の御名を褒めたたえてまいりましょう。皆様、イースターおめでとうございます。主があなたの歩みを祝福してくださいますよ。神様の愛と平和があなたと共にありますよ。今週の歩みが守られますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、2000年前にイエス・キリストは十字架で死なれました。お墓の中に葬られましたけれども、キリストはその死者の中から3日後によみがえり、弟子たちに出会い、弟子たちの目の前で天に帰っておられ、今も生きていらっしゃいます。私たちは人生の途上でこの方に出会うことができます。そして生きていらっしゃるイエス様と共にこの地上の生涯、いやこの地上だけではない永遠の世界に至るまでキリストと共に歩むことができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちがそのキリストから目を離すことなく歩むことができるように導いてください。今日のこのイースターの礼拝を心から感謝し、主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。